聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
僕らね、ええ、もう普段から聞かせられないって言ってるのに、リスナーの皆さんからは、
はい、
林田さん村山さんに読ませたいっていうね、
ええ、
本を漫画をね、
おうおうおう、
投書してきてる人がいるんですよ。
分厚い文章ですな。
ラジオネーム吉井渡さん。
あら、いつもお世話になっております。
ちょっとこのメッセージ長いんで後で紹介しようと思います。
後で紹介するんですか。
聞かせられません、ここでは。
あ、ここではね、長いからね。
長いから
後でじゃあちょっと整理しながらね。
そうです、
紹介したいと思います。はい、聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ？
ラジオネーム吉井マタルさん。
はい。
ごきげんよう、かっこ私立リリアン女子学園高等部生徒会風挨拶かっこ閉じる。毎週楽しく拝聴させていただいております。
拝聴ですか。
拝聴です。ちなみにこのメッセージは7月12日に届いたメッセージです
が、1ヶ月以上前も、
このタイミングで紹介させていただきます。
2ヶ月近く前ですね。
2ヶ月近く前でございます
ね、はい、
戻りますが、さてこの度は、この夏のシーズンに始まった TBS 系深夜アニメ、はい、長崎での放送は存じませんが閉じる女子楽を林田アナにお勧めしたく思いまして筆を取らせていただきました、
はい
はい。まあ、ちなみに長崎でこの女子楽が放送されてるかどうかなんて、そんなお分かりでしょ皆さん。やってるわけないじゃないの。
こう片一方でさ、 LBC ラジオという放送局は、はあ、こういった、まあ、サブカルチャーを扱うラジオ番組をやっているにもかかわらず、
は
あ
は
あ、片一方でラテ県営局である NBC の片一方はですよ、テレビはですよ、
テレビは
実にアニメに冷たいですな。
なんかね、結構ね、こう冷淡なね、冷たく淡いっていうの、淡いってなんでしょうね。
まあまあ、まあ、いや、まあこれもいろんなね、あの放送局の中の経営的ないろんな ね
いろいろあっとですよ、
事情というものがあるとですよ、大人の事情のね、
はい。では先に行きますが、
はい、
これは原作久米田浩二、まあ、あのさよなら絶望先生とか、南国アイスホッケー部とか有名な方ですね、そして作画ヤス、まあ、カタカナでヤス、ラノベのトラドラの挿絵などなどの、このお二人のコンビの原作漫画のアニメ化なんですが、タイトルにある通り女子の落語家が登場人物という一風変わったアニメ。特に期待せずにカッコ笑い見てみたら、個人的にちょっとヒットだったりしたりもしたんですが、ネタが話し家や落語なんかだったりなもんで、これは林田アナに進めねばと勝手に思った次第です。また作中の冒頭で、このアニメは女の子の可愛さをお楽しみいただくため、邪魔にならない程度の差し障りのない会話をお楽しみいただく番組ですという文言で始まったりするところとかも、なかなか組めた節でいいなと。内容的にも1話しかまだ見ていませんが、かっこ原作未読です、かっこ閉じる、なかなかところどころ毒があって面白いですと、いうことで、まあ、林田アナウンサーにこの落語ネタ作品をおすすめするということで、はあ、お持ってるじゃないの。
当たり前じゃないですか、全部買いましたよ。
女子楽何巻まで買ったんですか。
4巻まで。
4巻まで買いましたか、
はい
はい。
ちなみに私もね、アニメ版は見てないんですよ、
はあはあ。
2012年今年の7月から放送開始ということで、大阪の MBS TBS などの局で、放送されているという、あ、楽屋でゆるゆる女子トークガールズ落語家漫画がテレビアニメ化というふうにしてございますね。
はい、
はいはいはい。まあ、あの吉島先生 生もご紹介いただいたんですけれども、うん、この漫画はですね、ああ女の子の可愛さをお楽しみいただくため、邪魔にならない程度の差し障りのない会話をお楽しみいただく漫画と、その通りですね。絵は非常に可愛いです。
さすがですよね。
あれもう表紙も可愛いしですね、そこかしこに和服を着た女性ってら可愛いですな。
これもね、和服属性のある林田さんにはたまりませんよ。
男が着る和服も着こなしている姿も美しゅうございますが、うんうん、若い女の子がですね、まあこの羽織などをですね着ている姿なんてな、これはね実にオツでござんすよ。
女子はね、
女子はいいですな。最近どうですか、成人式とかね、例えば夏の花火大会などに行きます、はいはい、若い女性がまあ和服を着てるんですがね、うん、この浴衣なんぞを着てるんですが、うんうん、実にだらしねえ、
だらしない、
着方が汚い、
あ汚い、
そこ行きますとこの女子楽の皆さんの着物の着方が美しい、
ピシャーっと着てらっしゃる、
ピシャーって着てらっしゃる、これだけで十分見る価値ありますね。
まあ落語家みたいですよ、喋り方がちょっとい
や、やっぱりね、和服は綺麗に着こなしてほしいんですよ。肩のあたりをこうだらしなく出すとかね、うん、そういう着方をしている若い女性を見るとね、ちょっとがっかりしちゃうんです
ね。がっかりしちゃう、
まあそういう意味ではですね、非常にあの美しい絵で構成はされているのですが、
が
落語に関する漫画を今日はご紹介しようと思ってるんですよ。でね、いろいろ考えたの。
考えた。
私なんぞがね、その落語を深く語るなんてのはおこがましいと思いつつも、
思いつつも、
私なりにこの落語漫画のカテゴリーってのはどういうのがあるのかなと思って、いろいろ分類をしてみました。で、自宅からもたくさん漫画を今日は持ってきたんですけども、
本当はすごいいっぱい、
うん。やはり名著と言われるのがこちらの古谷光俊さんのですね、寄席芸人伝というシリーズです。
これは有名な作品ですよ。
これはもう私が学生をやっていた昭和の年代から、はい、もう20年以上前からある名著なんですけれども、さまざまな寄席に登場する芸人さんの姿を描いた作品で、その中に落語のネタが絡んでいく、あるいはまあ寄席のさまざまな色物と言われる芸なども絡んでいくという非常に面白い、まあ1話完結形式、つまりこれは噺家さんを描いている漫画、これが一つのカテゴリーとしてありまして、まあこの噺家さんを描いている漫画後ほどご紹介しようと思いますが、最近ではですね、尾瀬明さんの道楽息子、講談社から出てるんですけど、
これも評判になってます。
これもやっぱり噺家さんが成長していく姿を描いた漫画、それから、これからもう一つ昭和元禄落語真珠、これ女性を中心に非常に人気がある漫画なんですが、これもやっぱり噺家さんが登場する漫画なんですね、うん。一方でもう一つは滝田優さんという、まあ、昭和の有名な漫画家さんがいらっしゃって、その方はですね、落語そのもの、お話の世界そのものを漫画に描いているというカテゴリーも一方であるんですね、
はい。
これまではですね、この噺家さんを中心に描く漫画と話の世界を描く漫画っていうのが、まあ大きく分けて2つあったわけですよ、うんうんうんうん。ところがこの女子楽という、
女子楽は
このある意味不思議な漫画はですねこの2つのカテゴリーに入りきれないんですよ。だからもうさっき言った通りなんですよ。女の子の差し障りのない会話がね、
ぶっちゃけ、
はい、
落語の漫画じゃないですよね。
おっしゃる通りです。
女子楽はね、
そうなんです。
はっきり言ってね。
そうなんです。だからあの設定がね、うん、女性の落語家らしいんですよ。うん、これもはっきりね、はっきり女性の落語家というわけでもないんですよ。うんうん、でも落語家っぽいんですね。うん、で、さまざまな話がですね、うん、お後がよろしいようでという、うん、こう頭を、まあ寄席っぽい空間で頭を下げているところから始まっていって、はい、あとは延々楽屋トークが続くんですよ。
そうですよね、
女の子同士の
取り留めのないね。
はい。で、あの、うん、まあ言ってみればですね、その女性同士、女の子同士で語られている会話の調子というのはなんとなく落語の匂いというか、うんうんうん、やり取り蝶々発しな感じというのはまあ落語かなとも思うんだけれども、これを落語の漫画だと思って読むとちょっと違います
まあね、まあ、特に林田さんのようにね、頭のてっぺんまでどっぷり落語に使ってる人がこれは落語の漫画だと思ってこう、手に取ると、
はい、
あれみたいなことに、ね、なりそうな気がしますね。そういうこう
非常に違和感のある漫画ではあるんですが、うん、非常にあの可愛らしいし、まあそうだね、落語を知っていると 楽しめる、まあ、ギャグなどもこっそりいろいろと忍ばされてあったりとかして、あまあまあいいですけど、まあいろんな、まあ、落語といったって別にこういうもんだっていうふうに僕は肩にはめる必要もないと思うから、こういう表現もあって楽しいかなとは思うんですよ。
一方でね、まあ、あの林田さんに聞きたいのは、林田さん大学時代落語研究会にいて、女の子の部員っていたでしょ。
いました。
今後輩たちにもいるわけでしょ、その女の子たちの実際のリアルのね、落語研究会の会員部員たちと、この女子楽に出てくる女の子たちを比べてどうですか。
全然違います。
全然違う、何が違う。
結局ですね、落語の世界に飛び込んだ女性たちがまずぶつかるのはですね、出てくるのは男が多いんです。やっぱりおかみさんとかおいらんは出てくるけれども、あほぼ主人公になるのは江戸っ子であったりとか、まあ市政の人々の中でも男が中心なんですね。で男の笑いが結構多いんですよ。だって狂わの笑いっていうのはやっぱり男が演じるからっていうところはどうしてもあるでしょ。そうするとこう男の話が多い世界の中で女性が演じることのギャップみたいなところに必ずね、まあ、プロの話し家さんも女性たくさんいるんだけど必ずぶつかるんですね。でそういう苦労がなかなかっていうか全く出てこないっていうところが、新しいといえば新しい。
あの女子楽はだから、あのなんていうか実際に存在している落語をやっている若い女の子たちっていうのは、もう頭の中はうわたくさんの人の前になんか出て正座して大丈夫かな、みんな人間じゃなくてキャベツだと思えばいいんだとか、なんかそういうレベルでこう一生懸命考えてるわけでしょ。であのなんか覚えようとかなんかこう ね、まあ、だから要するにあの素人さんから階段を一歩こう上がっていくような、そういうドキドキの中で暮らしていくわけじゃないですか、ね、で女子楽の登場人物たちはもうそれを飛び越えて
ます、この中に落語のリアリティを求めてはいけない、
ということなんですね。
なんです。つまり、フィクションとしての大変面白さがある、会話の本当に女性、女の子の会話を楽しむ、
そちょっとくすぐったいようなね、
その設定が、落語家さんなのかなというような描かれ方をしているという作品
で、誤解してほしくないんですが、この女子楽という作品をもちろん批判してるわけでもないし、
もちろんそんなことないですよ、これはこれで非常にあの僕は面白いし可愛らしい漫画だと本当に思うんですよ。
そういうことです。だからその落語漫画というカテゴリーの中で考えると
かなり異色の作品であるということなのですね、だからこの中で落語の何たるかとかその辺を考えようとするとちょっと違いますよという話をしているのです。
まあ、一方ではその落語に全く全然何の興味もない皆さんがこの女子落語を読んで、落語の世界に入ってくる人は
いないねいないと思う。これはこれでこれはなんかこういう会話を楽しむことであって、その向こう側に落語っていうのはあんまり透けて見えないんです。
なるほど。
むしろ落語を知らなかった人に落語の世界へいらっしゃいという意味でぜひ読んでいただきたいのが、本当に女性の間で中心になっている、昭和元禄落語中心。落語真珠。
中心は中心だけどね。
落語真珠。こちら、久保田晴子さんがお書きになっている。まもなく3巻が出版されますが、この漫画は非常に面白いです。
私もですね、あの落語は本当にもうかじったぐらいしか知らない、ね、もうんですけれども、この本はね、電子書籍で多分1冊分ぐらい読みましたけれども面白かったですね。
面白いですね、これあらすじを、簡単にご紹介しますと、帯に書いてある通りね、満期で出所の模範囚、誰が呼んだか名は与太郎、シャバに放たれ向かった先は人生渦巻く町の寄席、昭和最後の大名人八雲が無所でやった死神が忘れられず、生きる道は噺家と心に決めておりました、弟子など取らぬ八雲師匠、惚れて泣きつく与太郎やいかに、というこれがまあ幕開けの話でね、元ヤクザもんなんですよ。で無所から出てきて、それで無所の中で見た師匠の芸に惚れ込んで、絶対俺は弟子は取らねえんだっていうところなんだけれど、その八雲師匠がですね、どこでどうなんか惚れたのか、この与太郎をうち弟子に取るんですよ、でなぜ彼が師匠がこの与太郎に惚れたかっていうのは、だんだん多分描かれていくんだろうなとは思うんですが、そういう伏線を張りながらですね、で面白いなと思ったのはさっきの女性落語家でぶつかるって話したでしょ。それもやっぱりこの 昭和元禄落語真珠の中には出てきます、2人の名人上手と言われた師匠がいるんだけれども、1人は亡くなっちゃってんですね、うん、そのなぜ亡くなったかっていうのは随時今も描かれ続けています、うんうん、でこの亡くなった師匠に娘がいて、うん、とても父親のことを尊敬してるんだけど、なぜ死んだかといういきさつを知らない、この娘さんがもう一人の師匠のところに引き取られて成長しているんです、うんうん、だからこの師匠、八雲師匠とそれから娘さんとこの与太郎の三角関係がまた微妙でね、だけど、どこかでその親の芸というものを残したいと思っている、で自分でもさらで言うことができるぐらい親の芸というのに惚れ込んでいるわけですね、うんうん、ところがライバルなのか同門のその師匠のところにお世話になっているという、そう複雑な人間関係の中で展開をされていくという、はい、非常に面白いです。
またその主人公の与太郎が、うん、まあ、師匠の芸に惚れ込んではいるんだけれども、基本的に素人さんでゼロからあの落語を学んでいくことになるので、このあたりがねやっぱりあのこれまで落語に触れていなかった人たちを引きつけている上手なポイントだなと思いますね。
のだめの時とですね、うん、それからスケットダンスの時にも言ったんですが、うん、落語には、あ、ごめんなさい、漫画には音がないですよね、うんうん、でも話芸じゃないですか、のだめで言うと音楽、そういうふうに音を伴うものを漫画でどう表現するかっていうのはとても難しい、うんうん、つまりそこには必ず間というものが存在するし、本当は声の調子、それをスケットダンスはフォントを変えたりとか、駒運びで持ってその間を上手に持ってくるんだけど、この落語真珠もですね、昭和元禄落語真珠も非常に落語の描き方がうまいです。お、いわゆるあの滑稽話と言われるような、あ、話をこの師匠はですね得意としているタイプの落語さんじゃないんです。いわゆる人情話とかですね、怪談とか、まあ、こう研ぎ澄まされたような間がキラッと光るような、そんなこう緊張感のあるような講座なんですけども、その緊張感が実によく描かれてます。本当にこの人名人だろうなってことを感じるんですよ。音を聞こえないんだけど、なのでその辺のこうブルッとしたような講座の雰囲気と合わせて読んでいただくと、この師匠に何があったのか、そして真珠という言葉ですからね、落語真珠、どういうふうにこのお話が帰着するのかというのは楽しみな本であります。
まあ、この漫画がすごい女編の第2位にもね選ばれたということで、はい、まあ、落語、まあ、今のっていうか、まあ、若い皆さんでねなかなか、落語が好きですってこうね、趣味は落語ですっていう人も少ないとは思いますが、うん、そうした中で人気を集めている、その落語入門編的な部分もあり、しかし一方で林田さんのように落語にどっぷり使ってる人もこの漫画は面白い
と思いますね、うん、で落語って聞くとなんか笑えるの、昔はなんか三平さんのイメージがあって、なんか小話が落語だとか、うん、笑点が落語だというイメージの方が多いかもしれないんだけれども、落語は決して笑わせるだけじゃないんですね。お客さんをこうゾクッとさせたりとかいう、そういう和芸の部分ももちろんあるわけですよ。その芸を極めていく、研鑽していく、研ぎ澄ましていく先に何があるのかというものが、この落語本の中ではなんとなくこう感じることができます。だこれを読んで、あの寄せに行ったという女性も非常に多いそうですよ。
らしいですね、
非常に話題の漫画で、時間が短くなってまいりましたが、もう一つだけ、まあ、時間がなければ来週また紹介してもいいんですが、尾瀬明さんの道楽息子、
はい、
以前この番組でもちょっとご紹介をしましたが、やはりこちらも話し家さんが、うん、どういう形で成長していくのかというのが非常に分かるお話となっておりますので、今連載中の落語の漫画としては、やはりこの道楽息子尾瀬明さんと昭和元禄落語真珠、この2つは外せないのではないかと。
外せない
女子楽もね。
コマーシャルです。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
は本格的な秋へと向かいつつあるわけだわね。ところで秋といえば、そう、秋といえば番組改編。プロ野球がオフシーズンになるタイミングで全国のラジオ局では大幅な番組改編が行われるのです。ということは、さあみんな、今自分が何をなすべきかもう分かってるね。ハガキとファックスとメールを総動員して、みんなが住んでいる地域のラジオ局にヒカラジネット希望のメッセージを送っちゃおう。 AM でも FM でも短波でもいいよ。ではでは、みんなの筆が進むようにテンポのいい曲いっちゃおう。本当の気持ち。
私なんぞが落語漫画についてね語らせていただいておりますが、
生き生きしてますよ。
いやいや、怖い世界ですから。
怖い、
私より詳しい人はたくさんいますからね。
いるの？
いや、いらっしゃいます。当たり前じゃないですか。
そうですか。いないと思ってました。
冗談で軽く汗かきながら紹介をさせていただいて。
林田さんの汗は軽くないですよ。
ドカッと出て
ます。かなりダダ漏れ、
ダブダブ出ておりますけどもね。あの、先ほど漫画、落語漫画をカテゴリー分けすると、うん、はい、落語の世界そのものを描いたもの、それから噺家さんの世界を描いたもの、その成長譚ですね、はい、大きく分けてこの2つのカテゴリーがあると言ってたんですが、それに当てはまらない女子落、はい、もう一つね、ちょっと独特の漫画がありまして、これもう古い漫画なんですけどね、ワイド KC モーニング、これも講談社なんですが、立川志賀子さんがお書きになった風と曼荼羅、これはですね、立川派のですね、立川談志さんね、去年亡くなった、はい、このお弟子さんだった頃に書いた漫画なんです。頃にというのはどういうことかっていうと、この方は2002年にですね、立川流の中で前座全員破門騒動というのが起こりまして、その際ですね、こいつらは落語に対する情熱を感じられないっていうんで、立川談志さんが一挙にその前座を破門したことがあるんです。その時にシカゴさんは破門されまして、そこで立川流からは外に出て、うん、でも現在もですね、まだ漫画書いてらっしゃるし、落語の講座にも出てらっしゃるという。これは風と曼荼羅、風っていうのはですね、実は落語の方の不調で扇子のことを言うんですよ。
ほ
ー。で、曼荼羅というのはですね、手拭いのことを言うんですね。へー。ですから風と手ぬ、扇子と、うん、手ぬぐいのことを風と曼荼羅といって、うんうんうん、描かれているのは自分自身の前座での生活と厳しい生活と
4コマ漫画、
うん、4コマ漫画で、立川談志師匠の、うん、まあ、さまざまなお言葉がたくさん載っているという、話し家の世界は厳しいんだなってことが、まあ、面白おかしく描かれている。これもだからそういうカテゴリーにはちょっと含まれない、漫画ですが、非常に談志ファンの皆さんには好評だったという、立川志賀子さんの漫画もございますね。 その他ですね、落語を好きな方にお勧めしたいのは、うん、漫画じゃないんですけども、やっぱり山口尚史さんのやっぱり落語に対する見立てっていうのは僕は非常にあの共感できるところが多いんですが、ほうほう、一つお勧めするのは芸人お好み弁当という吉川牛尾さんとお書きになっている本がありまして、
はい、
山口さんの絵もたくさん載ってるんですけどね、さまざまな芸人さんたちの背景、ここが素晴らしいよっていうようなことをずっと紐解いている本です。これ一つお勧め。それから、東京に河原版というね、落語に関するさまざまな情報を発信している書物があるんですが、その中に連載されたものをまとめている、落語と江戸風俗という本で、これは教育出版というところから出てるんですけど、1ページずつですね、さまざまな落語をたくさんのイラストとともにまとめている本なんですよ。でこれはどういう師匠がとってもあの大事にしていたネタですよとか、その時代背景、江戸時代の風俗とかも知らないじゃないですか。それを非常に分かりやすく書いていて、もう本当漫画っぽいんですが、大変にあの落語解説の本としては良書でございます。これはおすすめです。教育出版ね、
だいぶ読み込んでますね。
読み込みましたね、これはね、はい、といったものとかですね、まあ、ゾロゾロとか、まあ、僕も探してみたら本棚に結構落語関係の本って買ってんだななんて今回は改めて思いましたが、いかがでございましたでしょうか。
はい、
はい、
というわけでもうそろそろお別れの時間になってきましたけれども、
はい、
あ、ここでね、一つお知らせがございます。
何でしょう。
この番組でもお世話になっているイラストレーターの渡辺直さんの同人誌、
うん、
あのキカラジタンの本ね、ヤングキカラジタン作っていただきました。
素晴らしかった。
素晴らしかった、
うん。
虎の穴でね、ネット委託をされて、うん、ネット委託販売をされていたそうですが、ええ、完売したということで。
そうですか、
はい、おめでとうございます、
はいはい、
すごいですね。しかしなんとですね、
うん、
いろいろなご要望もございまして、
はい、
これは NBC 長崎放送としても、
ええ、
やはりということになりましてですね、
はい、
この度9月15、16、17日と同日月と3日間にわたって行われる NBC60 時間ラジオの、
はい、
60時間ラジオというのをやるんですよ。 NBC ラジオで今度
60周年にちなんでね、
はい、
創立、
そのイベント会場にて販売決定だそうでございます。
おお、すごい、
は
い、
ただあの数に限りがありますし、
うん、
どのタイミングで売るかというのを販売するかというのは今ラジオ局スタッフが一生懸命準備しているところでございますので、
ええ、
はい、まあ、追って各番組でご連絡ということで、まあ、
ぜひ山梨や宮崎や岩手で沖の皆さんもね、この60時間ラジオ気にね、この折に長崎に来ていただきたい。
これならね、巻き殻ジメイトの皆さんはぜひということでお願いいたしますですよ、はい、で来週のテーマはどうしましょう。
お久しぶりの大雑談大会となっております。
はい、落語話込みということでよろしいんじゃないかと思います、
はい、
その他何でも結構です。お久しぶりの大雑談大会で来週は盛り上がりましょう。お別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。